前回の続きでございます。夏休みを振り返ってとか言いながら、夏休みにろくに振り返れるようなこともないから、夏休みに見た映画を振り返る感じになっちゃってますね。結局流そばも含めたら10本までいかないけど、10本弱ぐらい映画見たことになっていますかね。はい、今日は3本ですね。ホテルロイヤル、アイアムアヒーロー、シュタインズゲート、3本見てます。今尺が足りなかったですね。3本話していきたいと思いますっていうことを言いたかったんですが、はい、セルフ2021年8月13日、金曜日夜19時54分くらい収録のテクノロジートークステーションでございますけれども、おはようございます、テクノでございます。あ、虫いるって、あんま殺さない方がいいのかな、すいません、なんか生放送みたいなグダグダ感で今日始まりましたが、はい、ということで3本振り返って、見ていきたいと思いますが、他にもね、やっぱタイトルわかるけどこういう話だっていうことがパッと思い浮かばないものって、まあ、山ほどあって、あの例えばポケモンミュウツーの逆襲、ルギア爆誕とか、ディズニーとかも何でもそうなんだけど、美女と野獣もパッ、俺ね、美女と野獣見てねえんじゃねえかなっていう気がする。いやでもなんか、あの超でかいライオンみたいなやつは見覚えあるから、そこのシーンだけでも、あれ CM とかで見てんのかなっていうぐらい記憶がほぼ曖昧。ちゃんと見たのラプンツェルぐらいですからね。あとアナ雪、はい、ということで、まあ、そういった意味では周りがみんな知ってるものを、まあ、後追いで全然いいので、あと新作じゃなくて全然いいので、はい、かつてタイトルは知っていたとか気になったとか、そういうのでいいかなっていうところなんですけれども、はい、見ていきたいと思います。はい、今日は3本です。ホテルロイヤル、アイアムアヒーロー、シュタインズゲートです。全部なんかこう映画のジャンルが全然違いますね。まず見ていきます。ホテルロイヤルは、桜木志乃さんっていう、あの北海道出身の作家さんの小説が元になっている映画ですよね。はい、見ていきますが、まず小説を読んでたからっていう話なんですよね。なんかこれ一応釧路の、釧路にあるラブホテルで起きる出来事の話なんですけれども、ただまあ、あの釧路の話と言いつつ、実はロケ地っていうのは札幌だったっていうことだとか、で、まあ、札幌のある部分が使われていて、そこがあの僕すごく行ったことある場所だったりだとかして、でそれで、あ、じゃあ見てみたいっていう、行ったことあるみたいな場所ばっかりだったんですよね。なのでちょっと見てみたくて、その場所がどういうふうにその映像の中で現れるかっていうのを見たかったんですけれども、あのね、全く分かりませんでしたね。あ、ここのことだってはっきり分かるような感じでは僕には全く感じることがなかったですね。はい、まあ、なので、まあすげえな、北海道感感じるなっていうふうに思う要素はちょいちょいあって、その演技の最中にこう後ろでね、テレビの音声とか聞こえてくるわけです。それがあの札幌千秋庵の山親父の、あの道民だったらわかると思うんです。あの笹の葉担いで鮭背負ってのあいつですよね。あの CM がしれっと流れてきたりとかすると、あ、その時代の話ねっていうふうに、こう道民はわかるみたいな。あとなんかこう天気予報とかで、こうあの今日の道内はみたいな、まず道内っていう言葉がこう映画で聞こえてくるみたいな、こう非常に天気が悪くみたいな、こう千歳線快速エアポートが、日中運休になっておりますみたいな、なんかそういうようなこうすごいニッチな情報が来るんですよね。ローカルな話題って言った方がいいのかなっていうのが、まあ面白かったですっていうことをと、まあ基本でそのラブホテルの話、まあお客さんのエピソードも結構強いんだけれども、それよりもそのラブホを立ち上げたお父さんの話、そして一緒にラブホのおかみみたいなことをやってるお母さんの話、そのラブホテルの夫婦の中 生まれた娘が最終的に引き継ぐんですよね、そのラブホテルの経営をね、の気持ちの話、従業員の話、あと出入りしている業者、そのアダルトグッズの、業者さんのお話とか、なんかそういう、なんかこのホテルを取り巻く客、経営者、その家族、業者っていう、なんかいろんな人たちがこう入り組んでくるお話なんだけども、なんかね、こう小説ではもっと暗い話だったんだけど、なんかね、その小説ほどの暗さはないというか、なんかこういろいろやっぱ映画になることによってやっぱりその印象は変わっていくというか、まあこれはこれでいいのかなっていうふうに思ったんですけれども、うん、なんかソフトになったなっていう感じが、はい、しますね、はい、うん、なのでまあそうですね、もうちょっとこうダークな部分を見たいっていう人はぜひホテルロイヤルの小説の方を見た方がいいのかなというふうに思いましたけれどもね、まあ見てよかったかなと思います、まあ、もう一回見てその自分が行ったことのある札幌の場所がどこのシーンで使われてるのかもう一回じっくり見たいなというふうに思いますけれどもね、はい、今日2本目です。 I am a hero、 次やっていきます。 I am a hero は大泉洋さん主演であることに加えて、漫画をね大学生の時だと思うんですけどこれ読んでて、途中でまあ読み切ってないんですよ、僕途中でやめてるんですけどこの漫画読むのね。で I am a hero はいわゆるゾンビものですよね、なんかよくわかんないけど人間がバンバンゾンビになってってみたいな。で、大泉洋さん主演のその秀夫っていう人が、もうなんか猟銃持ってバンバンそのゾンビを倒していくみたいな、いわゆるゾンビものでゾンビものなんか僕全然好きじゃないというか見ないんですけど、まあ小説っていうか漫画か読んだことあったからっていうことでちょっと見てみたんですけれども、まあなんかこうスカッとするというかかっこいいというか、別になんかゾンビとかを銃でね撃って倒したいとかっていう気持ちとか全然ないですけども、なんかスカッとするなっていうところと、あとねアイアムアヒーローのね漫画版の方ではもっと汚いというか人間のもっと汚い部分の気持ちをすごい表れてたというか、いわゆる青年コミックの作品なのでもっと人間自体が汚く書かれてたから、正直この大泉洋さんが主演っていうのもちょっとしっかりしすぎてるというか、もっとうだつの上がらない漫画家感がこう絵では漫画の原作の方では出てて、だからなんていうかもっと汚いものをこう求めるのであれば漫画の方がいいかなっていう気がしますけど、僕にはねもうこれで十分っていう感じですかね。もうだいぶ耐性がなくなってきたっていう感じはしますね。アイアムアヒーローだけじゃなくて悪の経典も前回ね話したんだけど、悪の経典もそうなんだけどもね、なかなかね結構ねそういうまあちょっといっぱい人死んじゃう系とかゾンビものとかに関してはちょっとそれだけでお腹いっぱいになるような感じになってきたかもしれませんね。はい、そんな感じ。はい、最後です。劇場版シュタインズゲート深流域のデジャブということで、これはねアニメのシュタインズゲートってこれ2000何年だっけ、2010年11年ぐらいですね、僕大学 1,2 年ぐらいの時だったと思うんですけどにやってたそのアニメ版シュタインズゲートのまあ後に起きる出来事の話だから、アニメ版のシュタインズゲート全部見てからじゃないとダメっぽいんですけれども、まあヒロインの一人であるマキセ・クリス視点で起こる出来事の話なんですよね。はい、でまあ、いわゆる SF ものなので、まあ、僕はねなんか主人公の中二病感も含めてすごく好きなんですけれども、なんかこれ見ちゃうとねやっぱアニメもう一回最初から見たいなっていうふうには思っちゃいますよね。もう今となってはかなりもう10年ぐらい前のアニメなのか、もう今となっては懐かしい作品ですもんね。だからまあもう多分 SF の細かい設定とかは僕ももう大して覚えてないと思うので、もう一回最初からアニメを見てもいいのかなと思います。そうするとまたね見ないといけないものが増えていきますけれどもね。はい、いやでもまあいろいろと見れてよかった夏休みだったかなと思います。次また冬にいっぱい見れればいいかなと思います。はい、以上です。それでは菊野でした。お疲れ様でした。